エペソ人への手紙3章の14から16。こういうわけで私は膝をかがめて、天上にあり地上にあって父と呼ばれているあらゆるものの源なる父に祈る。どうか父がその栄光の富に従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださるように。主の祈りは、天に増します我らの父よという神様への呼びかけで始まっています。で、これは祈りが神様との対話であって、決して独り言ではないということを教えてくれますね。祈る対象がはっきりしませんと、祈りは対話になりません。独り言になります。で、私たち人間は生まれつき神様に祈る、そういう心を持っています。それは他の動物にはないものです。神様の形に作られた人間だけに備えられたもの。ですから、生まれてから今まで、まあ心の中であれ、口に出してであれ、一度も祈ったことがないという人は誰もいないと思います。皆さんもクリスチャンになる前もまた何かの形で祈りの対象をわからなかったとしても祈っていた、祈るということはしていたと思うんですね。で、私たちはイエス・キリストを知ることによって誰に何をどう祈ったらよいかを学ぶことができたんです。祈る対象がなかったときは祈りは独り言になっていました。でも今はイエス様に教えられて祈りが対話になりました。イエスも私たちの祈りの対象が天にいます私たちの父であるということをはっきりと教えてくださった。私たちに確かな祈りを教えてくださったのです。で、今朝は天にまします我らの父よというその呼びかけの中から、我らのというその言葉の意味をご一緒に考えてみたいと思います。さあ、私たちが神様を我らのと呼ぶのは、第一に私たちが神様を父とします他の人々と一緒に祈るからですね。祈りは私が一人ぼっちでする孤独な作業ではない。自分の願いだけを押し通すような独りよがりものでもない。神様を父とします他の家族と一緒に、その他の人々を思いやりながら祈る、そういう祈りなんです。主イエス様が教えてくださった祈りは、他の人と共に他の人のために祈る祈りなんです。で、共に祈る仲間、それは神の家族と呼ばれています。神様が父、私たちはそのメンバー、家族ですね。で、家庭で一番大切なのは、どのメンバーも尊重され、愛され、また互いが愛し合うということですね。で、学校や社会ではどうでしょうか？学力や能力によって序列が作られます。そしてそこでは競争があります。でも家庭ではそうじゃありませんし、決してそうであってはいけないんです。聖書はこう教えています。すべてイエスのキリストであることを信じる者は神から生まれたものである。すべて産んでくださった方を愛する者は、その方から生まれたものを愛するのである。で、先月行われた牧師会なんですけれども、その時に牧師夫人たち、その奉仕によりまして、教会の祈り会がリードされました。で、その時のメッセージなんですが、こういうお話でした。父親は自分の子供のためだったら犠牲を払う。他の人には払わなくても自分の子供だったら、愛するからそうする。母親も反抗する子供に我慢する。 他の人だったらね、我慢しないことも、自分の子供だったら愛するように我慢しますね。もし私たちが他の人をも自分にとって愛する人だ、そういう目で見ることができたら、そういう人として考えることができたら、同じことができるんじゃないだろうか。もっとたくさんの愛を人々に実践できるんじゃないだろうか。そんなメッセージでした。その通りだと思いました。私たちは神の子供とされました。でもまだ神の子供として十分に成長していませんね。ですからそのために神様に喜ばれないことをしてしまう、お互いに傷つけ合ってしまうということがあるでしょう。よくあるとは言いたくないですが、たまにはあるでしょう。で、神様を信じる者、それは決して善悪を曖昧にはしません。悔い改めないで、まあ適当にごまかすということもしません。もし言葉や態度で相手を傷つけた、そういうことが示されたなら、間違ったことをしてしまった時はやはり神様に許しを願うべきでしょう。相手にお詫びをすべきでしょうね。そしてその上でお互いに許し合っていく、これができなければいけませんね。受け入れ合っていく、これが神の家族の素晴らしいところだろうと思います。相手を神から生まれたものとして受け入れる、これができたら、神様を愛する者はもっともっと神様から生まれた他の人を、神の家族を愛することができるようになるでしょう。そのことによっていろんな問題が解決していくことだろうと思いますね。で、その牧師会の会場になった教会なんですが、その教会の掲示板にね、鏡が貼ってあったんです。で、近づきますとそこに自分の顔が映るわけです。で、その鏡のフレームを見ますと、そこに英語で You are the one for whom Christ died、 そう書いてあったんです。これはローマの14章15節に、キリストが代わりに死んでくださったほどの人を、あなたの食べ物のことで滅ぼさないでください、そういうお言葉があるんですが、そこから取られた言葉ですね。キリストが代わりに死んでくださったほどの人、力強い言葉ですね。もし自分がそうであったら、あなたの隣に座っているこの人も、またあの人も、同じようにキリストが代わりに死んでくださったほどの尊い一人一人なんです。自分だけをですね、この御言葉の入った鏡に映すんじゃなくって、他の人も一緒にそこに映して、お互いをキリストが代わりに死んでくださったほどの人として受け入れ合い、認め合っていこうじゃありませんか。自分に向けられている神様の愛は他の人にも向けられているんです。自分を大切な人間と思うんだったら、他の人もまた神様にとって大切な人であるということを知っていただきたいと思うのです。私は主の祈りを祈りますとき、許されたらできるだけ他の人と一緒に手をつないで祈りましょう。まあそう今までしてきました。我らの父よという呼びかけは、他の人々との間にある壁を壊してくれます。私たちを他の人と結びつけてくれるのです。我らの父よという呼びかけは、神様への愛を願うとともに、他の兄弟姉妹への愛をどうぞ私のうちに育ててくださいという祈りでもあるのです。さあ2番目に行きましょう。神様を我らの父よと呼ぶことは、私たちを天にあるものと結びつけてくれるのです。私たちは天にある教会と一緒に父なる神様を我らの父よと呼んで祈るんです。皆さん、教会は地上だけではありません。天にもあるんです。 ヘブルの 12-1 の位置には、多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているとありますね。これは天に帰った生徒たちのことでしょう。同じヘブルの 12-23 には、天に登録されている長子たちの特教会、そういう言葉もあります。黙示録の7章の9節には、身をあらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれないほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の歯を手に取って御座と子羊との前に立っていた、そう描かれています。これは天の教会の礼拝の姿が描かれているんです。今朝の御言葉、エペソの 3-15 で、神様は天上にあり地上にあって父と呼ばれているあらゆるものの源なる父、こう呼ばれています。つまり天にある教会、神の民の父でもあり、地上にある教会、神の民の、神の家族の父でもあるというわけです。教会の賛美歌として知られています、教会のもとい、これは新聖賛美歌の339番にあります。その4節、こう歌われていますね。世にある民と、さりし民と、御霊によりて一つとなる、我らその日を待ち望みて、主に会う恵み与えたまえ。地上の教会ばかりではありません。天上の教会のことが歌われているんです。しかし私たちは普段天の教会を意識することは少ないと思います。皆さんいかがですか。天の教会のことを思うと、もう感動して涙が出てくる。ああ、それにもいつもいつも憧れています。そんな気分、気持ち持ったことがおありでしょうか。あまりないんじゃないかなとは想像いたします。実は私もそうだったからです。そんな私が天にある教会を強く意識しましたのは2007年、まあわりかし最近のことです。その年の1月に私はある大学のクリスチャンスピリチュアリティのそのコースを取ったんですね。でその時の先生が祈りのリトリートというのを主催していらっしゃるからというので、でその年の8月にそのリトリートに初めて参加いたしました。もう鹿が出てくるような素晴らしい自然の中、その会場、本当にその先生が丁寧に指導してくださるそのこと、また美しい賛美、礼拝、そして参加者一人一人、一人一人が本当に真剣に神様を求めていらっしゃる、そういうことにもうたちまち私は虜になってしまった、魅了されてしまったのです。でその時の礼拝があったんですが、その礼拝でその先生が詩式をなさって、私たちの賛美が天の賛美に溶け合いますように、そうおっしゃって、私たちはホーリーホーリーホーリー、聖なるかな聖なるから聖なるかなと賛美をしました。その時に私は数えきれない天使たち、セラフィム、ケルビムなどの天の生き物、そして天に帰った生徒たちが神様を賛美している、そういうことが本当にこの意識の中に与えられたのです。教会の礼拝は地上だけの営みではない、天につながっているんだということを実感しました。いや、地上の礼拝というのは天の礼拝を再現するものじゃないだろうかという思いも与えられたのです。現代の日本やアメリカではどうしたら教会が大きくなるか、力を持つようになるか、そういうことに関心が持たれています。教会が大きく強く成長していくこと、もう誰もが願うことです。私たちもそのことを願って祈り励んでいます。しかしその方法が世の中の企業と同じように、マーケティングとかアドミニストレーション、そういうものだけに頼り、結果だけを重視するようになる、そうなりましたら 教会はどうでしょう。あの天とのつながりを失ってしまうんです。そうしたら人々を天に結びつけること、天に送り返すことができなくなるじゃありませんか。地上のものはどんなに栄えてもいつかは衰退していきます。天とのつながりを失った教会は一時は栄えてもやがては消え去っていくでしょう。私たちが目指すのは天につながる教会です。キリストを信じる者たちにとって天はふるさとです。私たちは天に生まれたものです。天に国籍を持つものです。そこから天を証しするためにこの地上に使わされてきたんです。私たちの信仰の歩み、それはあの天のふるさとに帰る旅です。神様を我らの父よというそう呼びますときに、私たちは他の人との壁を取り除いていただけます。それと同時に私たちの上にかぶさっている屋根が取っ払われるのです。天が開けるんです。私たちは天を仰ぎ、天の礼拝に加わり、天の栄光の教会を目指して進んでいくんです。神様を我らの父よという呼ぶために天を意識して祈りたい、そう思います。さあ3番目、最後ですが、我らの父の我らというのは、第一には私と他の神の家族でしたね。第二には地上の教会と天上の教会でしたね。第三、それは私とイエス・キリストです。私たちはキリストと一緒に我らの父よと祈るんです。神様は本来はイエス・キリストの父です。本来の神様の御子はイエス・キリスト、ただお一人。神様は創造者、私たちは被造物、神様は無限永遠のお方、私たちは限りあるもの。神様は全く清い、どこまで行っても清いお方ですが、私たちは罪あるものです。ですから主イエス様だけが本当の意味で神様を父よという呼ぶことができるんです。実際新約聖書のおよそ40ぐらいの箇所でイエス様は神様を私の父とそう呼んでおられます。けれども主イエスキリストを信じる私たちもまた神の子供とさせていただけます。神様を父とすることができます。ですからイエス様はヨハネの20章の17節で、私は私の父、またあなた方の父であって、私の神、またあなた方の神であられる方の身元に登っていくんだと、そうおっしゃいました。神様は主イエス様の父であり、同時に主イエスキリストを信じる者の父でもあるイエス様と私たちとの共通の父であるというんです。マタイによる福音書、その中でイエス様は神様を天にいます私の父と呼んでおられます。でところがイエス様は同時に神様を天にいますあなた方の父とも呼んでいらっしゃるんです。たくさんの箇所がありますが、その中の一つだけ挙げましょう。マタイの18の10から14というところです。途中略しますが、こう書かれています。あなた方はこれらの小さいものの一人をも軽んじないように気をつけなさい。あなた方に言うが、彼らの御使いたちは天にあって、天にいます私の父の御顔をいつも仰いでいるのである。それから失われた一匹の羊のことをお話になって、イエス様こうおっしゃいましたね。そのようにこれらの小さいものの一人が滅びることは、天にいますあなた方の父の御心ではない。信仰者の交わりの中で小さいものを軽んじてはいけない、そう教えられた。その教えの中でイエス様は神様を天にいます私の父 と呼ぶと同時に、天にいますあなた方の父ともお呼びになったのです。神様は主イエスキリストの父、しかし同時に主イエスキリストを信じる者の父にもなってくださる。神様は主イエス様と主イエスを信じる私たちの共通の父、我らの父なんです。主の祈りはおそらく主が口移しで弟子たちに教えられたものと思われます。イエス様が天にまします我らの父よとこうおっしゃいますと、弟子たちは同じ言葉を繰り返した。何度か繰り返すうちに弟子たちはそれを暗記しました。今度はイエス様と一緒に声を揃えて祈ることができるようになりました。弟子たちはイエス様と一緒に我らの父よと祈ったんです。それは私たちも同じです。私たちも祈るときに、主がさあ私とあなたの父に一緒に祈ろうではないかって、そういうイエス様の招きを感じませんか。信仰者といえども迷いますね。神様を見失う時があります。何をどう祈ったらいいかわからない時がある。そんな時、主が私と一緒に祈ってくださる。なんという慰め、励まし、力でしょう。主が祈ってくださるので私たちも祈ることができるんです。神様が主イエスと私たちとの我らの父である、このことを知っている人はいつでもどんな時でも神様に立ち返って祈ることができます。キリストによって神はいつでも私の父になってください。天にまします我らの父よ。この呼びかけの一つ一つの意味をかみしめながら、主の祈りを、日々の祈りを祈り続けたいと思います。お祈りを捧げます。神様、私たちは主を私たちに祈ることを教えてください。この御言葉に導かれて祈りを学び、それを深めようとしています。私たちの教会から御言葉が世界に広がっていくためにも、私たちの教会を祈る教会としてください。この週も私たちが他の兄弟姉妹と、また天の教会と、そして何よりも主イエスご自身と共に祈るものとなれますように。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。